一週間経つのがほんと早いなってね、最近よく思うんだけどさ、やっぱね、年々、一週間早くなるよね。一年も早く感じるしさ、どうしてね、こんなにね、あっという間なのかなと思うんだけど、もう先週ね、ラジオやりましたけど、そこからもう一週間って、もう昨日のことのようにね、思うわけなんですけど、もうね、そんなんだからね、もう何やってんのかな、毎日っていう感じなんだよね。まあ、今週は、まあ、仕事がね、ちょっと最近忙しくて、ね、まあ、そんなこと言ってもね、僕みたいな派遣のね、底辺の仕事ですけども、ね、仕事をやらせていただいてるだけありがたいっていうね、そういう感じでね、まあ、仕事は頑張っていきたいなと思ってるんだけどさ。だけどやっぱし忙しくてさ、そうだね、家帰ってくるのもね、やっぱ11時過ぎちゃってさ。で、まあ、朝はね、遅いとはいえさ、やっぱり、ね、ちょっと早く、いつもね、お昼からなんだけどさ、ちょっと早めに行って1時間とかね、早く行って仕事したりとかはね、まあ、してるんだけどさ。まあ、そんなんで、もうほんと家帰ってきたらもうクタクタで、で、飯食って、ね、もう深夜、ね、11時過ぎにね、ご飯食べて、そりゃ太りますよ。で、そこからアニメ見て、ニコニコ動画見て、で、ちょっとね、まあ、気分が良ければ夜中に走ったりとかね、もう深夜2時ぐらいに走ったりとかね、してさ、それで走り終わったら、ね、家戻ってきて、で、湯船にね、お湯を張って、で、半身浴ですよ。俺ぐらいおしゃれな人間は半身浴。もうこれね、絶対これ外せないところですからね。もうみんながもう半身浴なんて古いよって、逆に恥ずかしいよって言うかもしんないけど、今俺の中で半身浴来てるからね。だから半身浴しながらね、まあ、本を読むわけですよ。で、本はね、前に一回ね、ちょっと俺の中でブーム来てるんだって話をしたね、中村天風先生のね、本を、ちょっと、ちゃんと読んでるんだよね。で、前に一回話したの。中村天風先生の本がすごくいいと。で、ただその時やっぱし一過性のブームだったから、本を何冊か買ったりとかね、Kindle でちょっとね、電子書籍を買ったりとかしたけど、結局一冊も読まないで終わってたの。だけど、本当に、俺、このままじゃダメだなと。毎日毎日ね、なんか、忙しい忙しいっつってさ、大変辛いって。ね、そんなことばっかり言って、一週間あっという間に過ぎちゃってさ、こんなんじゃダメだと。ちょっと何か突破口ないかなっていうところで、中村天風先生ですよ。で、本がね、いっぱいあったから。その中で、君に成功を送るっていうね、タイトルの本があるの。で、これを、じゃちょっと読もうと。ね、ちょっとハードカバーでさ。で、文字もね、結構大きめなの。だから、まあ、サクサク読めるかなっていうところで。で、これをね、半身浴しながら、一章一章とね、読むわけですよ。で、そんなにね、俺もね、読むの早い方じゃないからさ。まあ、一章、だいたい50ページぐらいなのかな。で、それをやっぱし30分とかね、ちょっとかけて読むわけなんですよ。だけどね、やっぱりそういうの読んでると、いい言葉も書いてあるし。やっぱりね、そんな、ね、パルはそんな本ばっかり読んでさ、ちょっと自己啓発野郎になっちゃったのって言うかもしんないけど、まあ自己啓発かもしれないけどね。でも、自己を啓発するっていうことはね、悪いことなのって言うと。そういうわけでもないから。これが、なんか、盲目になってさ、それで、なんかもう絶対こうじゃないといけないとかね。そういうんだとちょっと違うんだけど、もう本当に、そういう、まあ人間っていうね、ものって何なんだろうってところから始まってさ、ちょっとごめん、宗教っぽくなってきたけどってね、そういう噂もあるけど、まあそうじゃなくてね、まあそういうところでいろいろ、まあ思ったりとかね、することもあるし、こういうふうな心がけをしていった方がいいんじゃないのっていうね、そういうね、やっぱり長く生きてるね、人、しかも、まあ優秀な方で、で、まあ、すごい底辺の生活もしたことあるし、すごいいい生活をしたこともあるから、そんなね、人生、いろいろ経験していて、で、病にも侵されて、ね、もう本当に死ぬ寸前まで行ったりとかしてね、そういうちょっと人生経験いろいろしてきた人が、ね、今のね、そういうまあ地位を捨ててというかね、まあそういう、もう認められたところを、まあ、あまりも関係なく、こういう考え方をね、広めていくっていうね、そういうので天風哲学って言うんですけども。で、そんなのをね、ちょっともう毎日読んでさ。で、っていうのもね、なんで俺がもう、ちょっと最近そんな感じで本読んだりとかね、 半身浴したりとかってか言うと、なんかね、もうおでこにもういっぱいできものできちゃって、もう疲れてんのよ。もう肝臓悪いのよ。だから、ちょっと疲れると、もういろいろと体に出てきてさ。で、それの、まあ、一番パッと早く出てくるのが、おでこだと思うんだよね。ね、もうおでこにそういうブツブツできるんじゃなくて、髪の毛ができろや。髪の毛生えればいいのにって話なんだけど、残念ながら、髪の毛生えないでブツブツできるっていうね。そのパターンでさ。だから、これをね、なんとか直したいなと思ってさ、ちょっと少しでもね、お風呂とか入って、血行良くして、で、なんかね、良くなっていかないかなとかね。あと、ちょっと考え方もね、消極的になっちゃうから、こういうのをね、本読んで、少し積極的にならないとなとかね。そういうのもあって。まあ、そんな日々ですよ。33歳。ね、もう33歳ぐらいになってくると、やっぱりこういう感じ。悲しいね。一人で、もう、一人でちょっと作り上げた部屋の中でさ、なんかその、ちょっと、フロアランプなんかでさ、部屋がちょっとオレンジっぽい色でさ、なんか、おしゃれな感じ醸し出しつつ、中村天風先生の本読んでさ、で、半身浴しちゃうみたいな。でも孤独みたいなね。まあ、そんなんで、まあ、今週もね、頑張って生きてますからね。その頑張りね、っていうのをね、皆さんで共有しながらね、明日も頑張って生きていこうという、そういうね、元気が出てくるね。元気が出てくるのか分かりませんけどもね。もう元気を出そうと。から元気を出していこうと。そういうラジオなんでね。まあ明日やっぱしね、月曜日ってことあって、みんなちょっとテンション下がってる人もいると思うけど、何を言ってるんだと。ありがたいことですよ。お仕事ができるっていうのはね。本当にもうお仕事もできなくて、のたれ死んじゃうような人もいる中でね。もうちょっと社畜かもしれない。ね。朝もう仕事が始まる2時間3時間前から仕事、ね、職場に行って、帰るのは終電。ね、もしくは終電逃してタクシー。ね、そんなの、そんな日々が毎日続いてるかもしれないけど、働かせていただいてるだけで、本当にありがたいよね。っていう、そういう、ね、明日頑張ろうラジオってことでね。でもクソくらえって思ってるかもしれないですけどもね。まあ、そんなんで、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなんでね、今週もね、変わらず、ね、いつも通りな感じだっていうね、そこは分かっていただけたと思うんですけど、でも少しね、やっぱりせっかくね、生きてるんですから、まあ少しずつプラスにね、一歩一歩進んでいこうじゃないかという、そういう心がけがあるのはね、分かっていただけるんじゃないかなというね、ところなんですけど、まあね、そんなこと言ったってさ、別にね、そういうの興味ないっていう人いっぱいいると思うんだよね。興味あるって人も一部いると思うけど、そんなね、なんか誰だかわかんないやつがね、書いてる本とか読んだって言うかもしれない。ね、前に一回紹介したけど、ね、ここで何、パルは中村天風先生の紹介始めちゃうのって思うかもしれないけど、まあ始めちゃうんですけどさ。ね、中村天風先生っていうのはね、前にもお話ししましたけどね、素晴らしい方なんですね。そこでね、私ちょっとそちらをね、ご紹介したいと思うんですけど、そうだね、明治9年、ね、東京のね、北区に生まれてね、そんなんで、明治35年頃、参謀本部、諜報部員として、旧満州に派遣され、日露戦争の、中でね、目覚ましい活躍をすると。で、帰国後、なんかその結核にちょっとかかっちゃってね、救いの道を求め、欧米を巡るも回復せず、日本へ向かう途中、ヨガの、聖者カリアッパ氏に、遭遇してね、ヒマラヤのカンチェンジュンガに導かれねとかね、まあ、よくわからないんですけど、日本人初のヨガのね、なんかそういう伝承者みたいになったりとかね。よくわかりませんけど、これだけでよくわかんないと思うんだよ。他にも書いてあった。 東京実業貯蔵銀行頭取をはじめ、大日本製粉の重役となるも、大正8年、感ずるところあって、社会的地位、財産を放棄し、その説法にね、転じるという話ですよ。それでね、このね、天風先生をね、まあ、いろいろ支持した、ね、人々っていうのが、東郷平八郎、ロックフェラー三世、松下幸之助とかね、もうそういう方たちですよ。そんな人が、こうしたらいいんじゃないのっていうね、ことを、まあ、言ってくれてるという話で。で、言葉のね、喋り方も、こういうのってなんか堅苦しそうな気がするけど、なんか下町の感じ、下町っていうかそういうなんか、東京っていうか江戸っ子っていうかね、そんな感じがするんだよね。喋ってる口調も80とか90なのに、なんとかなんだぜとかね、そういう風な喋り方をする感じでね、なんかいいねっていうところもあって。じゃあそんな中で、ね、もう、全然今日ね、今週あった話とかじゃなくてね、最初から本のね、なんか感想の話になっちゃってるんですけどもね。まあ、一応その君に成功を送るっていう本ね、一応全部、一通り読みまして、で、童貞ネットのホームページのね、トップページの左側の方に一応君に成功を送るの Amazon のリンクは貼ってあるので、よかったらそこからね、どんな本なのかなってレビューとかも書いてあるからね、見ていただけたらと思うんだけど、でそれを読んでちょっと思ったこといくつかあるので、さらっと正直お別れのコーナーで喋ってもいいレベルなんですけども、あのね、ちょっと読んで思ったのが、まあ今日生きてることってもう奇跡じゃないっていう、そんな話もあるんだけどさ、わかんないじゃん、明日死んじゃうかもしんないじゃない。そんな中今日生きてるっていうのはやっぱ素晴らしいことだからね、もっと今日をね、しっかり生きようとね、そういう話もあったりするんだけど、そんな中でちょっと思ったのがさ、なんだろうね、まあ、これは何とも言えないけど、まあ、今のくだりあんまり関係ないんだけど、ね、今日生きてる、明日死ぬかもしれないってことを考えるとだよ、これ全然中村天風先生と関係ないんだけどさ、なんか、年齢パーセントがさ、明日死ぬ確率っていうのって結構近いんじゃないかなと思ってさ、ちょっと今週の発見なんだけどさ、例えばよ、まあ、0歳っていうのはさ、まあ、なかなかね、まあ、健康じゃないからさ、まあ、ちょっと不安定だったりするからね、まあ、ちょっとしたことで、まあ、何か、不幸があったりとかするときもあると思うけど、まあ、そこまでないですよ。だから、年取れば取るほど、明日死ぬ確率って多分増えると思うんだよね。だから、まあ、高校生ぐらい、中学生と高校生だったら、もう、まあ、今日すごい元気でもさ、明日死んじゃう確率、やっぱり 10% か 20% ぐらいあると思うんだよね。で、俺も今も33歳だから、もう 33% ぐらい明日死んじゃう可能性もあるのかなと思って。で、50になったらそりゃね、もう明日生きてるか死んでるかもう 50-50 ですよ。で、もう99歳でカンストかなと思って。もう100になっちゃうとね、明日 100% 死んじゃうからね、100歳になっても、まあ 99% のままで、まあほぼ、ね、大体明日死ぬ可能性高いんじゃないかなと思うけど、まあ今日も生きてる、今日も生きてるということでね、ありがたいありがたいやっていう風になっていくのかなってちょっと思ったりとか、まあ、あんまどうでもいいね。あとは本読んで感じたのは、人生はね、ピンチを乗り越えるゲームなんだなって思うとちょっといいんじゃないかなと思って、まあ RPG とかとかちょっと例えてもらってもいいと思うんだけどさ、ピンチね、例えばちっちゃいピンチっていうのはスライムみたいなもんですよ。だからそのいくらピンチをね、ちっちゃいピンチ乗り越えたって経験値あんま上がりませんよ、ね、そしたらレベルもあんま上がんないけど、ね、そこがさ、ちょっと中ボスレベルとかのねピンチがやってきた場合よ、そこでそのピンチを倒した時には経験値超入るわけじゃん、でレベルアップも超するわけじゃん。だからね、そう考えるとその人生はピンチを乗り越えるゲームだって考えればね、逆にピンチ来いと、ね、いつもは、ね、その辺街中歩いてるだけですよ、ね、平和だなって、だけど、ね、街の外に出てさ、で洞窟の奥にさ、もうやべえやつがいると、ね、それでそこへ行ったらさ、もう本当に大ボスですよ。そしたらそいつを倒したらよ、超すごい経験値は入ってくるし、で なんか伝説の武器も手に入るでしょ。そしてお金も入るし、でそっから街に帰ったらみんなにチヤホヤされるわけじゃない。だからでっかいピンチ逆に来いみたいなね。そんな風になっていくと人生さ、なんかやっぱし嫌だなって思うよね。あのピンチなってくると嫌だなっていう気持ちは絶対あると思う。仕事をしててもさ、やべえやらかしちゃったとかね、これちょっとやばい、やらかしそうだってなった時にね、もうここで解決しないといけないわけだよね。その時にこのでっかいピンチ乗り越えた時にね、すごいことになるぞと、ね、もうピンチはチャンスって言葉もあるけどさ、そういうのと同じでさ、ちょっとやっぱし、まあ、人間気の持ちようだよねっていう話もあるから、そんなのをねちょっと考えたりとかしてさ、あとは、まあ、よくねこういう自己啓発の本読んでると、まあ、積極的にとかね、ポジティブにとかっていう言葉をよく、まあ、聞いたりするんだけどさ、でもそれを聞くことでね、やっぱり反発する人っていっぱいいると思うんだよね。ポジティブって言ってさ、ってポジティブじゃ別に何も解決しないじゃん。ただなんかね、その場をねいい風に考えるだけであって根本的な解決にならないじゃんって思うと思うんだけどさ、別に、でそれでなんかじゃあ全部ポジティブにしたらさって、個性とかもなくなっちゃうじゃないって、全員ポジティブになっちゃうじゃんって、俺らしさがなくなっちゃうよねって言うかもしんないけど、これはね、俺はやっぱりいくら人間ポジティブに積極的になろうとしてもね、やっぱりその自分の自っていうのがあると思うからね、どんな風にポジティブに考えたとしてもね、ちょっとだけやっぱしネガティブだったりとかね、あとは消極的なところってね残ると思うんだよね。全部が全部ポジティブにはならないと思うんだよね。だから気持ちの方はねポジティブにって考えたとしても、やっぱり奥の方ではねそういうの残ってるから、そういうところがちょっと見え隠れするところがなんか個性っていうかね、そういうのにも結びついてくるのかなっていうのをちょっと思ったりとかねしたりとか、あとは何かな、あとはそういう全員がね積極的にじゃあ行きましょうってなった時にさ、それでもねやっぱり同じなんていうの、状況に立たされた時にさ、 A 君と B 君がね同じ状況に立たされましたと、2人ともじゃあ積極的にね行動してみてくださいって言われた時によ、絶対 A 君と B 君が全く同じ積極的な行動するのって言うと、そういうわけじゃないよねと思って、 A 君の考える積極的な行動っていうのと B 君の考える積極的な行動ってやっぱり違ってくるわけだから、だからみんながみんな積極的とかねポジティブにって考えたとしても、やっぱ人それぞれそのなんていうのかな、その大きさって違うからさ、それもやっぱりそういうまあ個人個人のね差が出てきて、それも個性になってくるのかなと思うから、まあ俺もねポジティブとか、ね、ポジティブやろうとか嫌いだからさ、ネガティブこそ思考だと思ってるんだよね。ネガティブじゃないとその何も生み出せないと思うしさ、やっぱしマイナスを考えるから、そこをなんとかしようとしてやっぱり何かが生まれたりとかねするのかなと思うんだけど、でもネガティブなだけだとやっぱりネガティブスパイラルにね陥っちゃってさ、どんどんどんどん落ちていくからさ、俺もネガティブ界のポジティブだと思ってるからさ、まあ、そういう意味でも全部が全部ポジティブだけだとねちょっと違うかもしれないけど、まあなるべく気持ちはね意識的にはポジティブにしようとか積極的にしようって考えて、でもただやっぱし心の奥底はねやっぱりありますから、自分自身っていうのはさ、だからそういうのはやっぱり少しね人生のスパイスとしてね、そういうネガティブとかなんか消極的とかね、そういうのあってもいいのかななんて、まあそんなことを思ったりとかしてね、まあそんなのを33歳ね夜な夜な深夜にね半身浴しながら考えるっていうね、そりゃ死にたくなっちゃうよねと思ってね、まあそんなね、まあどうでもねいい話をね今日ちょっとしたかったなと思って、で、まだね今日お便りのね募集の話もしてないからね、ちょっと言っておきたいと思うんですけども、このねラジオの方はお便りね募集してますから、届きましたら読ませていただきたいと思います。何でもね、なんか俺に聞きたいことでもいいですし、まあどんな普通のお便りでもいいんですけども、で、こちらのお便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらの、掲示板ラジオ用スレその5というねところにお便りいただきますか、あとはメールアドレスはラジオ@童貞.net、 radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればメールでいただければと思います。じゃあようやくなんだけどさ、もう前置き終わりましてね、ちょっとね喋りたかったなと思ったら結構喋っちゃったって話なんですけども、今週別に俺はね一週間ずっと半身浴してるだけじゃないですよ。だったらもう職業半身浴になっちゃうから、そんなことはないですよ。ちゃんとね休みの日があればね人生楽しもうということで街にも繰り出すわけなんですけど、先週の先々週って言ったら正しいのかな、土曜日に、アイドルマスターのアニメのね、アイドルマスターの映画が、公開になりまして、結構ね、興行収入的にはいい感じに伸びてるらしいんですけどね、公開してる劇場が少ない中なかなかいいらしくて、それでこちらがね、うちのやっぱし東京ね、池袋の方でもサンシャインシネマとかねとか、まあいろいろとあの辺いっぱい映画館あるんだけども、その中でもやっぱし1店舗しかね、上映してなくて、どこかな、ルミネの方かな、なんかメトロポリタンだかルミネだかその辺にある映画館で、まあ、上映してたんでね、まあわざわざ新宿とかも行けばね、バルトナインっていう結構大きなね、いろんな前にもエヴァンゲリオンのね世界最速上映とかねやったりとか、そういうイベントも結構やっている映画館が、まあ、隣の駅にはあるんだけどさ、やっぱそこまで行くのめんどくさいなと思ってね、やっぱ地元でということで池袋ねやってますから、じゃあちょっとアイドルマスターね、俺好きだからさ、ちょっと見たいなと思って、アイドルものが好きなのかなってちょっと思っちゃうようなねところもありますけどね、ラブライブしかりね、アイドルマスターしかりですけどもね、ただ俺もアイドルマスターって、まあ、みんなどこまで知ってるかなって話だけど、もともとゲーム、もともとアーケードのゲームであって、そこから普通のコンシューマー、家庭用ゲームになって、それで、まあ、途中映画、映画じゃなくてアニメね、ちょっとロボットもののアニメになったりとかして、まあ、そこから普通のちゃんとしたアイドルのアニメとしてね、アニメ版のアイドルマスターがあって、でそこからまあいろいろあっての今回、それのアニメ版アイドルマスターの続編っていうのかな、それが、今回公開されましてね、いや見たことないっていう人いるかもしれないけど、よかったらアニメ版まず見てくれないかなと思って、今だったら DVD とかさ貸し出ししてるからね、もういっぺんに見れると思うんだけど、多分ね全部で26話ぐらいあると思うので、最初の13話ぐらいはやっぱり各ねアイドルね、12人ぐらいいますから、その各アイドルのまあ自己紹介的なね、ねもうキャラクター紹介的な話になってますけど、この13話終わった後ね、もう2クール目だよね、そこからどんどん面白くなるの。まあ、キャラも分かって、どんな子なのかは分かってきて、でやっぱりその子たちね、最初はそういう普通のね案内だったけども、そこからねやっぱり後半他にももっと深いところをねどんどん掘り下げていくと、かなりなんだろうな、すごく心に来るものがあってね、ただただなんかね、キャピカピしてキャピカキャピルンルンしてるわけじゃなくてね、ちゃんとやっぱし心の奥にはねいろいろ秘めたものがあるよねっていう、そういうのをねやっぱすごくうまく描いてるし、であとねもちろんキャラクターも可愛いし応援したくなるしっていうね、でそんなんでさ、でその俺の大好きなアイドルマスターが劇場版なるということでね、で行きますね、行きまして、で今行くと初回限定、初回特典みたいなね、そういう行くとクリアファイルがもらえるらしいんだけど、で行ったらクリアファイルね、もうね、なんていうの、お渡しね、できる在庫なくなっちゃったんですってね。あ、わかりました。じゃあいいですってね。で、普通に、もう、俺もね、富豪ですからね、本来であればね、もう、レイトショーで、ね、それか、もう、1日の日、もう映画が1000円の日、みたいなね、時しか行かない、ね、そんな庶民がいっぱいいると思うけど、今回、もう定価で行きましたからね、1800円。高えなーと思って。 1000円だったらと思ってね、いろいろ考えたけど、ね、俺は富豪だ、俺は富豪だと、ね、そういう風に言い聞かせてね、で、定価でクリアファイルもないのにっつってね、ちょっと、涙を流しながらね、見てきましたけども、それで、まあ、今回アイドルマスター、まあ、ちょっと、なんて予告の PV みたいなのあってさ、まあ、それも少し見たんだけどさ、なかなか期待できそうだなと思って、それで、劇場行って、で、座りましてね、で、なかなかいい席でさ、周りもね、隣の席は座ってないし、目の前にも人がね、座ってないから、これは落ち着くなと思って。で、席座ったら、俺の左側の隣の隣に、女の子ですよ。女の子が二人組で、ね、アイドルマスター見に来てるっていうね。この世も捨てたもんじゃねえなと思ってさ。よかった、ポジティブ、積極的にね、なんか思考を変えることでね、こんな素敵なことが待ってるのかと思ってね。だけど別にね、声もかけられないですしね。で、右側の方に座ってる男はね、アイドルマスターのなんか限定版のね、なポップコーンとね、なんかドリンクを持ってたからさ、なんだこれと、いいなと思いつつ、ね、ちょっと見てたんですけどね、まあ、映画始まる前にポップコーン全部ね、撒き散らしてましたけどね、まあ、そんなね、女性と男性に挟まれてね、アイドルマスター見始めたんですけど、なんかね、最近本当に涙腺弱いのかなって、不思議になるんだよね。ほんと常にね、うるうるしてるんだよ俺。なんかアイドルマスターでも、アニメ版のアイドルマスター今ね、再放送してるので、これ録画しといてあるんだけどさ、でそれたまに見るとね、ちょっとやっぱしそれだけでもうるうるしちゃうんだよね。なんだろうね、曲がいいのかな。すごい曲も全部すごい良くて、でもその曲が流れるたびにうるうるしちゃうんだよね。別にどうってことないシーンでも、これまずいなと思って、常にうるうる状態ね、いつ俺涙流しちゃうんだっていうぐらい、なんかちょっとやべえなってなってて、でやっぱりね、声優さんもすごいんだよねと思って、まあもちろん話の流れもいいのよ、その脚本もすごく俺の中では良くて、でやっぱし考えさせられるなってところもあるし、でもやっぱりそれを演じている、ね、キャラクターのその、まあ、声の声優さんで、主人公のね、天海遥ちゃんっていう、まあ、アイドルちゃんがいるんだけどさ、その声優をしている中村えり子さんっていう声優さんがいるんだけど、なんだかんだ言って中村えり子はすごいなというふうにちょっと感じるんだよね。その天海遥ちゃんが結構そのみんなの前でね、喋ったりすんのね、私こう思うんだけどって喋ったりするところで、なんかね、涙が出ちゃってね、もう33歳涙流しちゃったと思って、もうね、今までまちょっとねうるうるして、で、あ、ちょっと鼻がねグスグスするぐらいだったら、今までもまあいろいろありますよ、生きてればね、アニメ映画を見たってさ、普通の映画を見たってね、まあそんなのはありますけど、ただやっぱり涙を流すね、涙が頬を伝う、ね、ここまで来たのって俺ないよね、多分映画見てて、まあ中堅八高ぐらいかな、アニマルものね、動物ものにはちょっと弱いからね、そんなの昔だよ、でも言っても20年とかさ、25年前とかさ、そんぐらいの時にちょっと泣いたぐらいであって、俺本当に涙まで流せないよと思って、そしたら泣いちゃってさ、もう涙が垂れるわけですよ。やべえやべえと思って、暗くてよかったと思ってさ、劇場内ね。で、ただそのシーンね、俺だけじゃないんだよね、そのシーンちょっと静かなの結構で、音楽とも流れなくて、それ天海遥ちゃんがね喋ったりとかしてるんだけど、あれ俺やべえなとか思ってると、でも遠くの方から鼻をグスグスしてるやつらが何人かいるんだよね。あれと思って、同じところで泣いてるやつ結構いんなと思って、結構ね、2人3人とかってレベルじゃなかったよね、10人近く泣いてたと思うんだよね、普通に。で、別にそんなに満席ってわけでもなかった、少し隙間もあったから、そんな中でそんだけ泣いてんのかってね、お前らなかなかいいじゃねえかと思ってさ、で多分隣の隣の女の子も少し泣いてたからさ、俺もそこをね抜け目なくね、涙を拭ってあげればね、ね、ちょっとこの人ね、変態なんですけどっていうね、そういうので、まあ、警察が来ちゃうこともあるからね、そうすると俺も天海遥ちゃんちょっと応援できなくなっちゃうからさ、 そういうのはねちょっとね控えたんですけど、そんなんでねまさか俺がアニメ映画を見てね泣くとは思わなかったんだけどさ、それでねまあでもすごく俺の中ではね、まあ全部見終わってよかったなって期待はしてたの、少し。もともとアイドルマスターのアニメ好きだったから劇場版どうなのかなって、で雰囲気的にはなんか良さそうだなと思っててさ、で見たらそんなんだからさすごく良くて、ただ終わってからね感想とかって今だとねネットとかでいっぱい上がってるからさ、そういうの見るとなんか二極化してんだよね、すごい泣いたっていうね意見と、あとはちょっと期待外れだったなとかね、あんま面白くなかったとかっていう人もいるんだけど、で今回出てきたキャラクター新キャラがいっぱいいて、で新キャラっていうのがそういうモバゲーなのかな、モバゲーの、アイドルマスターのキャラで、なんかその今モバゲーとグリー、じゃモバゲーがグリーかと、あとなんかあるでしょ、よく俺もねそこソーシャルゲームやってないから分かんないんだけど、ソーシャルゲームが2つあって今パッと出てこないけど、モバゲーとどこ、グリーとモバゲー一緒だよね、もう分かんないよおじさんね。でミリオンなんとかっていうのとさ、あとモバマス、モバマスグリマスっていうもんね多分ね、だモバゲーとグリーなのかな、の2つアイドルマスターってソーシャルゲームがあって、そっちの多分モバゲーの方なのかな、そこに出てくるキャラクターの女の子がまあ数人ね、今回新キャラとして映画の方に出てくるんだけどさ、だそういうのをねやっぱりなんかモバマス派グリマス派ね、これでちょっと対立してるのもあって、片方のね方は面白くないんだよね、自分がやってるソーシャルゲームの子が出てるわけじゃないから、でもう片方は自分がやってるソーシャルゲームの子が出てくるからいいんだけど、ただその中でも自分が推しているアイドルちゃんたちがいっぱいいるわけよ、その中でも、ね、自分の推してるのが出ないでね、もうどうでもいいのが出てるとかね、そういうのがあって、そういうなんかちょっと偏ったファン層みたいなね人たちはちょっとあんまり楽しめてなかったのかなと思うんだけど、俺はそういうの全然わからなかったからね、まあ、出ているキャラクターとかっていうのもそういうソーシャルゲームに出てくるねキャラクターっていうのが何人かはね分かったりはするけど、でも今回出てきた子ってあんまり分かんなかったから、全然別にそういう目で見なくて普通にアイドルマスターのね普通の劇場版として見てたけど、なんかね成長してね、元々のアニメ版のそのキャラクターたちね、オリジナルのキャラクターたちはやっぱりどんどんねステップアップしてって、でちゃんとした、まあ、トップアイドルではないけどさね、すごいいいねとアイドルになっててさ、でそんな中でなんかそういうモバマスとかグリマスとかのそういうソーシャルゲームに出てくるようなねその女の子のアイドルたちは研修生としてね出てくるんだけどさ、でその研修生と昔のねその自分と重ねたりとかして、でそことやっぱり成長だよね、そういうのがすごくうまく書かれてるなと思って、ただこれを退屈って感じちゃう人もいるかもしれないけど、やっぱりみんな心にはねそういう気持ちあると思うんだよね、もっと頑張ってねなんか成長しなくちゃとかさ、俺このままでいいのかなとかさ、もっと頑張らなくちゃといろいろ思ってる人いると思うけど、そういう人が見るとやっぱり来るものあるのかなと思って、だから俺もね33歳くすぶってますから涙流しちゃうよねと思って、だからまだね見てないよっていう人いたら、アニメ版のアイドルマスター好きだっていう人いたらね、別にキャラクターが可愛いとかっていうよりもなんか雰囲気がすごくいいなとかっていう風に感じてる人いたらぜひねおすすめかなと思って、ただ特定のキャラクターこのキャラクターが可愛いから俺は見てるんだとかっていう人はあんま見ても仕方ないかなと思うんだけど、普通にストーリーとしてねとても俺は良かったなと思って、もう一回見に行ってもいいかなってちょっと思っちゃったりはするんだけど、でもねまた涙流しちゃうしと思ってね、まあ、行くんだったらレイトショーでね、もう払えないですよ、もう1800円なんて金額払ったら、ね、合計で3600円になっちゃうから、レイトショーだったら何回行けんのよって話になっちゃうからさ、ね、 なので、まあ、行くならレイトショーで、もう一回ぐらい行ってもいいかなって、ちょっと思える。そんなに考え込んでね、見るようなものでもないんだけどさ、普通にスーッと自然に見てても、なんかちょっと考えらさせられるっていうかね、そんなんだから、なんか、かしこまって見るようなものでもないけどさ、まあ、自然と、ね、楽しくも見れるし、その中でもそういうテーマがあるからね、そういうのもなんかちょっと感じ取れるところもあるんじゃないかなと思って。まあもし最近ね、そういうアニメの、まあ普通の映画とか見てなかったりとかね、まあアニメの映画とかも見てないっていう人いたら、まあ俺の中では今回結構おすすめかなとね、思いますんでね、よかったらちょっとね、見ていただいたらいいんじゃないかなという感じでございますな。じゃあ、あとね、他、お便りちょっといくつかいただいてるからね、読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、NGK さん。こんばんは、僕の過去最高に泣いたのはトイストーリー3でした。劇場にもかかわらずえぐえぐ泣いてしまったのはあれが初めてでした。まだ見てないようでしたらぜひ見てください。打足ですが、最近見て泣いた映画は劇場版のプリキュアでした。20後半の男が、女児向けアニメ見て、劇場で涙を流すのは若干犯罪チックでしたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱね、劇場で泣いちゃうって人はいるんだね。ね、もう仲間ですよね。で、一番泣いたのはトイストーリー3ということで、俺トイストーリー2までしか見てないんだよな。で、しかもトイストーリー2もあんま覚えてない。トイストーリー1はなんかちゃんと見たって記憶あるんだけど、2はあんまよくわかんない、途中で多分見たかったのかな。だから改めてね、すごい名作で本当に多分いいなって思えるのがトイストーリーだと思いますからね。その中でも本来だよ、そういうシリーズ重ねていくとさ、どんどん打作になっていくっていうのが多いこの昨今、トイストーリー3でね一番泣いたっていうことはね、とてもいいね、前作をやってね、それを踏まえて2やって3やってどんどん良くなってるっていうとてもいいパターンだからね。だからトイストーリー3ちょっとね、いいかもしれないね。ちょっと時間作って、まあトイストーリー1からでも見ないといけないんだよね、多分ウッディとかそういうのも分かんないといけないわけでしょ。分かんないね、2になるとさ、スペースレンジャーみたいに出てくるでしょ、あれ名前分かりませんけどね。だからその辺も多分知らないと3も楽しめないかもしれないから、ちょっと1、2見てから3ってことで少しお時間かかるかもしれないけど、今年なんとか3までね、いければなと思います。で、ちょっと、劇場ではね、もう見れないけどもね、家で、一人でエグエグしちゃうのかなね。もうか、ちょっと怖いですけども。ね、そんなんでね、あとは、最近見てね、泣いた映画っていうのが、劇場版プリキュアっていうことでね、意外と、泣けるっていう話を聞くよね。本当に犯罪チックだけども、劇場にね、プリキュアを見に行ってる時点でね、例えばよ、俺が劇場版プリキュアを買ったとするじゃない、まずチケット。その時点で、もう警察官が2、3人はマークしてくるわけじゃない。で、その中でさ、もう女の子供とね、お母さんばっかりの中に男がいますよ。でもそうしたらさ、大変ですよ。でも大丈夫。俺の周りも多分おそらく男がいっぱいいるからね。もうどっちかだよね。その子供連れでお母さんと娘か俺たちね、もうその二極化だと思うんだけどさ、劇場内はね、もうそうなったらさ、尾行してた警察官も増援ね、呼びますからね。そんな感じでね、まあ映画見てるとね、もう男は泣き出すっていうね。だからそうするとね、まあちょっと犯罪チックだね、泣いた瞬間にお縄みたいなね、ちょっと変態がいますってなるけど、でも結構ね、やっぱりプリキュアとかなんていうの、王道で分かりやすいところもあると思うんだよね。だからね、泣けると思うんだよね、やっぱりね。だからちょっと、でもただ俺はプリキュアはね、今までも特に見てないからさ、ちょっとそこは見れないかなと思うんだけど、トイストーリー3の方でね、俺はちょっと犯罪チックにいかないように、ね、ちょっと涙を流したいなと思います。あとは、ラジオネームさすらいのスロッターさん、パルさん、バジリスク絆打ちましたか？今回の題は前作よりも初代の印象が強くなっていましたね。打っていたら感想をお願いします。 それからパチスロ海猫の鳴くコロニア、パチスロ、臨海のラグランジェは打ちましたか、主役は銭形2も出ますね。今度別枠でパチスロトークもやってくれたら嬉しいなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。バジね、バジリスク絆打ちましたよね。今週2回ね休みがあったから、まあ、1日最初の方はね、このアイドルマスターの、映画を見て、で2回目の休みの日はねスロット行ったんですけども、でバジリスク打って、意外と俺はあの初代のねバジリスク打ってないから分かんないんだけどさ、2からなんだけど、俺結構面白かったなと思って、あとコイン持ちも結構いいんだよなと思って、意外とね別に出玉がそんな多いっていうわけではないんだけど、そこそこ楽しめて、と最初投資5000円ぐらいでちょっと引いて、まあただね、その当たりがチャンスが当たるみたいな感じだからね、まあ、チャンスが当たるっていうのね、なんか当たったってね、これでねチャンスだって、ね、よくわかんねえなと。でそのチャンスをものにするとバジリスクタイムっていうさ、ちょっとまあ素敵なね時間に入るんですけども、で今回はね、まあ、それが結構なんか継続よくして、なんだか700枚ぐらい出て、それでまたそれをねどんどん飲ませていって、結局マイナス6000円ぐらいだったんだけども、でも結構楽しめたなと思って、で絵もね綺麗だし、なんか普通に打ちやすい感じだなと思って、まあ、また打とうかなと思うんだけど、でそれで6000マイナスでどうしようかなと思って、で久しぶりに台見てたら、ガレイゼロがね置いてあったから、ガレイゼロ打ってマイナス1万4000円でやべえなと思って、マイナス2万になっちゃったと思って、どうしようかなって、でそんでスロット屋さんうろうろしてたらさ、1台だけアイドルマスターのさスロット台があってさ、これは俺もねこの間その映画見てね、もう涙も流してるし、もうアイドルマスター打ちたいと思って、もうここでね見つけたのは運命だなと思ってさ、でアイドルマスター打ったら3000円ぐらいで、まあ、当たりを引いてさ、であれよあれよと、だいたい1200枚ぐらいかな出て、でプラス 23,500 円っていうことで、トータル的にはプラス 3,500 円ってことね。アイドルマスター本当にありがとうと、感動もありがとう、お金もありがとうって、そんなんで、まあ最近のねスロット事情だったんですけどもね。まああとは別に先ほどね言っていただいた台、海猫の鳴く頃にとかね、ラグランジェはまだちょっと打ってないんですけど、海猫はねちょっと画面っていうかね、筐体だけ普通に動いてるの見たんだけど、あんまり打とうかなとは思えなかったんだよね。もともとアニメ版もゲーム版もやってないから、そこまでうずくものがないのと、あとはラグランジェはアニメの一期は見てたから、いや打ってもいいかなと思うけど、別にねそこまで熱の入ったなんかね見方を知ったわけでもないんでね、どうかなってところで、であと主役は銭形2はちょっと打ちたいなというところかな。あとエヴァンゲリオンがねまた新しいの出るっていうことなので、まあ、出たら一回は打つんだけど、まあ、どうかなっていう最近のそんなねパチスロ事情ですね。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。中村天風は、現状肯定の考えだから、人生がうまくいってない時に読みすぎるとどんどん堕落しちゃうぞというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。俺もそこまでね深くいっぱい読んでるわけじゃないからね、そこまでよくわかってないけど、まあでもねちょっと一回読んでこういう考え方があるのかっていうのを分かるっていうのも一つなのかなとは思うんだよね。まあ、いろんなねこういう方がいいよ、ああいう方がいいよっていろんな話があると思うけど、その中の一つでね自分の判断の中にねこういう考えっていうのも、まあ、中に入れとくとねいいのかなっていうぐらいで読んでみて、それで本当になんか良かったなって思ったら少しずつ取り入れていけばねいいのかななんていうぐらいでさ、で俺も2月も末とか3月頭ぐらいからちょっと宅建ちゃんと頑張ろうと思ってからさ、それまでしかがっつりこうやって本読む時間ってなくなっちゃうと思うんだよねと思って、なのでちょっと今のうちにね中村天風先生ちょっと読んでおこうかなっていうことでねありましたから、 まあそこまでね、俺も深くね、ちょっと読みすぎてね、堕落しないようにね、本当にまあこのままでいいんだねっていう風なことではなくね、今より良くしていこうということで、ただそのね、良くしていくためにはちゃんとね、気持ちをね、強く持っていこうよというぐらいの感じでね、受け止めていきたいなと思いますからね。まあぜひよかったらね、いろんなね、皆さん意見があると思いますけどもね、君に成功を送る、これをね、Amazon の方からね、うちのね、ホームページから買っていただけるとお金が入る、それだけは真実だからね、まあそこをお願いしたいなというところですね。あとは、お便りいただきました、ラジオネーム、タイガーさん、パルナイトさん、こんばんは、パルナイトですよ、明日は節分ですね。節分といえば女の子が黒くて太いものを、うんぐうんぐ頬張りつつ、夜は彼氏の恵方巻きを加え込む日ですね、想像しただけで嫉妬で狂いそうです。ちなみに私が童貞を喪失した日も、節分の日でした。ありがとうございます。お便りいただきました、ありがとうございます。明日節分なんだ、2月3日って言ってもあと5分ですけども、そうだね、特に節分だからといってね、何もないんですけどね。まあもちろんね、できればね、俺のね、黒くて太いものをね、うんぐんぐ頬張りね、なんか南南西とかをねの方からね、ちょっと突き出したいっていう気持ちもありますけど、そしたらね、女の子が加えてくれるわけじゃん。あるわ、恵方巻きがあるわっつってね、で加えてくれたらね、とてもいいなぁと思うんだけど、そんなこともなくね、もう一人豆巻きでもしましょうかね。これからコンビニに行って、で美味しいね、電力のグリーン豆買ってきてさ、で鬼は外福はちって自分で一人で鬼の仮面かぶって、で落ちたねグリーン豆うまいっつってね、そんなのかな、悲しくなっちゃうけど、ただグリーン豆食いたいんだよね、すごく。俺が豆のお菓子で一番好きなのはグリーン豆なんだよね、超絶美味しいよねと思って。ただ昔その電力のグリーン豆ね、電力だっけあれね、グリーン豆ね、食ってさ、食いすぎて一袋食うとちょっとやばいんだよね。で豆ってさ、乾燥豆だから水含むとすんげえ膨れんだよね。だからあれ一袋食った後に水ガブガブ飲んじゃったらね、やっぱり喉が渇くからさ、飲んじゃったらさ、もうどんどん膨れてさ、すんげえ気持ち悪くなるのね。だから豆食いすぎないようにね、特にそういう乾燥豆美味しくてもね、グリーンピース嫌いな人とかいると思うけど、グリーン豆はね多分うまいと思うんだよね。なんかその枝豆的な味になってくるよね。それがちょっとしょっぱくなってさ、で硬くてスナック的なところでね、豆嫌いな人はぜひグリーン豆で食べてみてくださいね。あと俺の恵方巻きもちょっと加えていただきたいところですね。あとは他、俺今日喋りたいことって、まあ、いくつか他にもあったんだけども、あんまりこんなね、素敵な話したあと、なんかその中村天風先生の話がいいとかね、アイドルマスターで泣いたとかね、そんな話をした後でね、こんなこと言うのもあれかと思うけど、前にもちょっと同じような話はしたんだけど、先週かな、わかんないけどね、今週はちょっとまた少し角度が違うんだけど、例えばよ、今、一つ願い事が叶うとするじゃない。まあドラゴンボールでもいいですよ。ドラゴンボールがリアルにあって、で目の前でシェンロンが出たと、ね、向こうの方で誰かがね、願い事をしようとしてるけど、俺たちウーロンはさ、ね、ギャルのパンティーをくれっつってさ、パンティーをもらうわけですよ。でもさ、やっぱパンティーじゃちょっとね、そしたら別にね、どこ行ったってパンティー売ってますしね。まあギャルのパンティーっていうことだから、まあ確実に使用済みだからブルセラショップ行かないといけないんですけどもね、ちょっとハードル高い。まあそうしたらね、まあ、シェンロンにちょっと願い叶えてもらわないとなかなか手に入んないかもしんないけど、まあそんなね、願い事が何か一つ叶うとしたら、どうするかっていうところで、例えばよ、もう自分の好きなこと結婚できると。そういうことだったら、どうするっていう話なんだけどさ、もう完全に妄想だよ。ね。妄想なんだけど、例えばよ、その、アイドル、と結婚できるとか、あとね、もう何年もずっと片思いしてる子と結婚できるとか、何でもいいよ、本当に自分がいいなって思う人とね、結婚できるとするじゃない。 その願いって叶えられるんだったら叶えたいかなっていう話なんだけどさ、なんかさね、やっぱり一つ願い事を叶うとして、結婚できるとして、例えば俺だったらそうだな、じゃあガッキーにしようか、ね、ガッキーと結婚できるとなった場合、難しいよねと思って、結婚してやっていけるのかなって思ってさ、いや、やっていけないよねと思ってさ、したらね、この願い事って結局結婚ができるってだけだからさ、その後ずーっと幸せにね、お互いなんかね、ちょっと支え合って生きていくとか、そういうことではなくてさ、まず結婚はできるよということだから、まあそれはね、こっちも誠心誠意ね努めていけばさ、それはね、1ヶ月2ヶ月は持つかもしれないけど、結婚ってそうじゃないじゃんって、まあある程度ナチュラルなね感じを出してさ、それでお互いがさ、あんまり疲れなくて一緒に生きていけるとかさ、そういうのも重要な要素じゃない？そう考えると、いくらね、シェンロンがいてさ、で、ガッキーと結婚できるって言ってもさ、それで、その後ね、ちゃんと生活していけるのかなって、もう幸せにね、ガッキーと暮らしていけるのかなと思ってさ、そんなことを考えたらさ、みんなはどう思ってんのかななんて思ってさ、例えばよ、AKB とかが好きな子とかもいるわけじゃない？で、そうしたら、ね、推しメンが誰とかいると思うけどさ、その子と結婚できるとするんじゃない？でも結婚してもさ、やっぱり時間も合わないよね。AKB 忙しいからさ。それで仕事も忙しいし。で、ね、彼女はあんなにテレビに出てね、もう輝いてるのに、俺はなんでこんな、ね、もう本当に飯を食ってうんこをする機会、みたいな。そんな生活しかしてないんだと。なんなんだ俺は、という風になって、劣等感感じちゃったりとかしてさ、ね、うまくいかないとか。あるかもしれないし、でも劣等感感じなかったとしても、なんかね、やっぱり時間が合わないとか、やっぱりね、可愛いなとか応援したいなと思ってるけど、実際に生活してみたらね、やっぱり性格が合わないとかさ、いろいろあるかもしれないなと思うと、なんかね、妄想なのになんかちょっと悲しくなっちゃったりとかしてね、まあ、ポジティブに考えればいいんだけどね、もっとね、ね、ガッキーと結婚できるね、だったら俺をガッキーを一生ね幸せにするぜ、だから結婚させてくれと。ね。いや、結婚とかってね、普通できないですからってね。ガッキーじゃなくても、ね、デブストだってお前は結婚できませんからっていうね。そういう話になってまた落ち込んじゃうんですけども。まあね。まあ別にどうでもいい話なんだけどね。ちょっとそんな妄想をしてね、ちょっと一人でね、ちょっと悲しくなってしまったなっていうところなんだけどさ。だからまあ、そういうね、妄想して悲しくならない自分、をね、やっぱり作っていかないといけないなと思って、まあ、もしガッキーとね、例えば結婚とまで言わなくてもさ、友達とかになれたとしてね、まあ、なれないんだけど、でもなった時にやっぱりそこでね、ちゃんとガッキーと楽しくお話ができるとかね、そういうことがいつ起きてもね、大丈夫な状態にしておかないといけないなと思うわけよ。だからもっと自分をね、成長させていかないといけないんだよな、人間はっていう、そういうね、そういうプラスなね、頑張っていかないといけないなっていう、そういう話なんだけど、あとは、そうだな、あと今週あった話まだあるんだけど、サクッといこうか。あのね、まあ、最近ちょっとマラソンしてるんですよ。じゃあちょっとマラソンついてちょっと今お便りいただいてからね、読みます。ラジオネーム東京マラソン、パルさんこんばんは。いよいよ東京マラソン今月ですね。残念ながら私は今年も落選してしまいましたので、走れませんが、応援しに行きますので、ぜひ頑張ってください。応援に気づいたら、ぜひ、名刺をくださいね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなんで、東京マラソン、今月、20何日だかわかりませんけど、日曜日ね。あと2週間なんだよね。だから、もう本当に走らないといけなくて、23日か。なんだけど、で、まあ、毎日は走れないですよ、さすがにね。で、ちょっと時間が空いた時に走ろうかな、つって。まあ、夜中の2時とかに、たまにちょこちょこ走ったりするんだよね。で、今週も、まあ、1回とか2回とか走って。で、なんか走っててね、5キロぐらいサクッと走ろうかなと思ったら、道に迷っちゃって8キロぐらい走っちゃったりとかね。そんなありましてね。そんなことすると、膝痛くなっちゃってさ。 それで、まあ、2、3日またね、安静にして、で、治ってから走るみたいな、するんだけど。まあ、あとね、まあ、2週間の中で何回走れるかわかんないけど、少しでもね、ちょっと走って、膝のね、ちょっと強度を上げないとね、ちょっと走りきれないかなとか思ったりとかしてさ。で、そのマラソンするときに、鍵をね、家の鍵を持って出ないといけないわけなんですよ。うちちょっとオートロックになっちゃってましてね、この、まあ、素晴らしい家に今住んでますからね。もうこの分譲型マンション、ね、もう素晴らしいですよ。そこでね、安い5万9000で、まさか住めるとは思ってませんからね。まあ、残念ながら、変な冷蔵庫と、変な洗濯機がね、備え付けでありますからね、邪魔くせえなと思ってるんだけど、まあそんなね、とは言ってもオートロックの家ですから。で、そのオートロックを開けるための鍵っていうのが一つと、あと部屋の鍵が一つあんの。だから、二つ鍵が必要で、これ二つとも持っていかないで家出ちゃったら、中入れないんだよね。だから絶対に忘れらんない。ね。そういう鍵が二つあって。で、いつも俺鍵はキーケースに入れてんのね。キーケースつけてて、それで、走るとき、キーケース持ってたら邪魔くさいからさ、この2本だけじゃなくて他のね、鍵とかもいっぱいついてるから、だから、めんどくさいなと思って、毎回このキーケースから、その、家の鍵とオートロックの鍵2本ね、こうやって外して、で、それを、まあ、カードケースかな。スイカとかさ、あと何かあった時のためのクレジットカードが入ってたりとか、あと、千円札がちょっと入ってたりとか、するね、カードケースがあるから、そこの中にね、その鍵2本を入れて、それで、まあ、ポケット入れて走ってるんだけど、毎回毎回このキーケースから鍵をね、取り出すってのはめんどくさくて。だから、ちょっとスペアキー作りたいなと思ってさ。で、今週ちょっとスペアキー作ったんだけど、いや、スペアキーっていくらぐらいすんのかなって、あんま分かってなくてさ。で、ちょっとね、いつも通る道にね、スペアキーね、作りますみたいな書いてある看板のところがあったからさ。なんか露店みたいなところでね。それで、じゃあ、ここでお願いしようと思って。で、この鍵とこの鍵なんですけど、スペアキーっていくらぐらいするんですかねって聞いたの。ね、高すぎたらさすがにと思って。でも、特に、そんなに、なんていうのかな。いい鍵とかね、そういう精密な鍵ってわけじゃなくて、結構普通の鍵だから、1本、オートロックの鍵の方は500円で、あと部屋の鍵の方は600円だって言われたのね。そんなもんなんだと思って。じゃあお願いしますってね。でもどんぐらいかかんのかなと思って。鍵ってさ、そもそもどういう風に作るかって俺知らないからさ。俺の想像の中では、なんか型みたいなの作って、ね。鍵があるじゃない？で、それをなんか粘とかわかんない、パテだかわかんないけどさ。で、ギューとかやって、それで、ね、そこを開けてさ。で、鍵の形が、隙間ができるから、そこになんか、ね、鉄だか流し込んでさ、で固めんのかなとかちょっと思ったんだけど、そんなことをしてたらさ、何時間かかんのよって話だからね。だから何分ぐらいかかるんですかって聞いたら、ああ3分ぐらいかなって言われて、はと思って、3分でスペアキーできんのと思って、で実際待ってみたらね、3分かかんないでね、スペアキー出てきましてね。で、多分鍵の作り方としてはみんな知ってるかもしんないけど、普通の鍵のそのなんかギザギザしてるじゃない、鍵のギザギザしてるのがギザギザしてない状態で鍵ってのはあるみたいで、でそれを削っていってギザギザを作って、はい完成らしいから、全然時間かかるもんじゃないんだよねっていうことでね。まあそんなんで無事スペアキーね、こうやって2つ作りましたから、まあこれでマラソンするときね、わざわざキーケースから鍵外さなくてもね、まあいいかなっていうところで、まあこれは絶対に忘れないようにね。これもう、例えば10キロとかね、今日久しぶりによく走ったなーつって、帰ってきて、ハーハーしててね、そこで、あれ、鍵忘れたってね、途方に暮れるって、それだけは本当に勘弁してほしいからね。しかも昼間じゃなくて夜中だからね、管理会社もやってるかわからないっていうね。そんなんだからね。まあそんなんで、ちょっとね、マラソンが少しはかどるかなーなんて。あとね、マラソン関連グッズとしては、俺、耳がね、結構冷えるんだよね、走ってると。それで耳冷えすぎちゃって頭痛くなってきちゃったりするから、ネックウォーマー、首を温めるネックウォーマーが、ちょっとマスク状になってて、耳まで隠せるってのがあってさ。で、それをちょっと買ったのと、 あと近いうちに、多分なんだろうな、ちょっとなんボディーバッグではないけど、ちっちゃいボディーバッグみたいなのが届くんで、そこにね鍵とかね iPhone とかそういうの入れておけるみたいなんでね、まあ、そういうのだったりとか、あとはあれか、サロンパス、エアーサロンパスも買って、で多分そろそろ届くと思うんでね。あとサポーターも1個買ったので、これも届くかと。まあ、全部 Amazon から届くんですけどね。俺今週 Amazon 使いすぎなんだよね。とうとう Amazon プライムのね無料体験をねちょっと実行してしまいましたからね、まあ、サクサク届くようになると思うんですけども、まあそんなんでもうあとね2週間なんあ2、3、3週間かなんでね、ちょっとまあ気合い入れてねちょっと走っていきたいなっていう、そんな東京マラソンですな。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム。どれかな？こちらがラジオネーム309番さん。パルさん、こんばんは。やったよ。ついに転職成功したよ。年収が400万になるよ。しかも、サビ残からの終電からの脱出だよ。やった。やっと人並みの生活だよ。土日休みだし、友達とも遊べるよ。彼女とも休みが合うよ。やった、本当に嬉しい。今友達にお祝いしてもらって酔っ払ってるけど最高。パルさん応援してくれてありがとうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。本当よかったね、おめでとうとね言いたい。本当にね、まあ、もしかしたらよ、この話を聞いてなんだよそんなことかよって思ってる人もいるかもしれない。でもちゃんとなんつうんかな、なんかしっかりしてね、やっぱり例えば俺がね今の状況、派遣社員で年収300万で、でまあサービス残業ってないけどさ、別にねお金もちゃんと出るけど、なんかねちょっと毎日どうかなどうかなって思ってる中よ、このね309番さんのように転職がちゃんと成功して年収が400万になると、あのね年収400万って多分第一歩なんだよね。年収300万って結構きついのよ正直、まあ、全然生活はできるよ、生活はできるし安定もしてるけどゆとりはないんだよね。で年収が400になるとゆとりが出るんだよね。だから年収400万になるって すごく素敵なことだと思うんだよね俺は。だからもうそれですごいいいでしょ。しかもね、もともとサービス残業からのね終電っていう、ね、悲しいループがあったのに、そこからも脱出ができて、ね、本当にこれ辛いんだからね、まあやったことある社会人多いと思うけど、俺も前のね真面目に働いてた頃はサービス残業ですよ、ね、ちょっとまあ元々のねお給料自体がまあ高いかどうかわかんないけども、ね、まあ残業代出なくてもね年収で400万はもらってたから、まあそれも20代中盤でもらってたからさ悪くはないとは思うんだけどね、あの頃だけど。やっぱりサービス残業で、ね、俺もね終わるの本当は6時半とかで終わるはずなのにね、終電まで働いて、で終電で帰るかタクシーで帰るかね、そんなんなってましたからね。それからの脱出って素晴らしいよね。やっぱり人間さ7時8時ぐらいにね家帰れたらだよ、その後何でもできるよ。飲みにも行けるしね、彼女とも会えるし、セックスもできるしあとはセックスもできるし、もう全然できるじゃない。ただこれがよ、やっぱり終電逃してねとか終電で帰ったりとかしたらさ、セックスできないもん。セックスしたいもん。ほんと最近もうセックスしたくてさ、ごめんねこんな素敵な話からセックスの話になっちゃって申し訳ないんだけどさ、本当にもう家帰るね、そういうとぼとぼと歩きながらさ急にセックスしてなって思い始めてさ、もう奥歯をね噛み締めちゃってさ、ギリギリしちゃってさ、あーセックスしたいと思って、まあ、そんなね毎日からの解放ですよ、ね、この転職を機にね、でね人並みの生活ができるっつって、で土日も休み、これでかいんだよね本当に。土日が休みじゃないとさ周りの人と会わないんだよ。自分が有給とかをね、有給休暇取って土曜とか日曜日休んだりとか、あとたまたまね休みがあった祝日とかにね会うしかなくてさ、でねいつもだったら平日はやっぱし残業しちゃってるからさ普通に会えないでしょ人とはさ。だからね本当に土日休みになってよかったねって、友達とも遊べるし彼女とも休みが合うよって、 今まで彼女と休みが合ってなかったっていうね。そんな中だから、ほんとよかったね。そりゃみんなもね、おめでとうって言ってくれるよね。多分俺も同じようにね、転職成功してさ、同じような感じになったら、多分みんな祝ってくれんだろうなって思って、そんなんで転職活動しようと思ってるけど、なかなかね、うまくいかないですからね。いや、本当に、これをね、ここがね、なんて、ゴールってわけじゃなくて、ここからスタートだけどさ、でも、最高のスタートだよねって思うんだよね。ね、今まで頑張ってね、まだこれから頑張れっていうのかよっていうかもしれないけど、やっぱりさ、人間生きていく限りさ、頑張んないといけないところあるけど、でもやっぱり、スタートがさ、ね、お金は少ねえ、で、周りの人は最悪、もうサービス残業、終電、そんなスタートじゃないから、今回ね、ちゃんとリスタートしてさ、もう素晴らしい、ね、こんなスタートダッシュ決まるのって、ね、もうマリオカートで言ったらさ、一人だけ飛び抜けてスタートしちゃった感じになるからね。だから、あとはさ、もううまくね、この生活をキープしつつ、さらにね、良くなっていけるように、まあ、できたらいいんじゃないのっていうことでね、本当にめでたい。ね、こんな、童貞ネットなんていうラジオを聞いてる中の人からね、こんな幸せなね、人生を歩める人が出てくるなんてっていうね、そういうレベルですからね。まあ、これからもね、頑張ってね、まあ、仕事、ね、あと、友達、彼女、ね、頑張ってもらえたらなと思っております。それではね、お時間もほどほどきましたからお別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをつらつらとやっていこうと思うんですけども、じゃあね、他俺ちょっと喋りたかったことがいくつかあるかな。そう、一個あって、ニコニコ動画の話なんだけどさ、あのね、ニコニコ動画の昔ね、ピックアップニコニコ動画っていうコーナーで、俺この曲いいよねっていう話をしたと思うのが一個あって、星空のライオンっていうね、動画があると、これがすごくいいんだって話多分したと思うんだけど、で結局この動画ってあんまり伸びなかったのね。でも多分すごく良くて、曲もいいし、その PV 映像もいいし、すべてが良かったんだよね。それなのにあんま伸びなかったの。そんな中、これね、投稿されたのがよ、2013年の8月9日だよ。だから多分俺8月中にそんな話してると思うんだけど、でそこからそこまでね、目立った伸びもなかったんだけど、この度、一昨日ぐらいかな、ニコニコ動画をね、たまたま総合ランキングパッと見たら、総合ランキングでその時2位になってたんだよね。2位になってて、あれ俺のよくなんか知ってる、なんかサムネの画像だなと思って、で見たら、あーこれじゃないかっつってね、それでようやく評価されたんだなと思って、なんか嬉しかったなっていうところなんで、まだ見てないよっていう人いたらね、ぜひぜひ、星空のライオンっていうね、やつなんで、MMD のミクミクダンスのね、動画になってますからね、よかったらちょっと見ていただけるといいなと思って、俺もコメントしてるよ。ね、なんか、ようやくね、評価された嬉しいみたいな、そんなね、ちょっとコメントもつけちゃうぐらい嬉しかったんですけども。じゃあね、そんなんで、あとお便りね、いくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。いつも毎週楽しみを届けてくれてありがとうございます。ところでパルさん、外見が良くても性格が悪かったり、性格が良くても外見が悪かったりで、理想の女性、を探すのはなかなか難しいものですね。友人や会社の同僚の話を聞いても、結構家で威張っていたり、金銭感覚がおかしかったり、本当に結婚して良かったのだろうかと悩んでる友人たちが多くいます。パルさんが良い、女性と出会えることを、出会えるよう心から応援していますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。結婚ね、まあ、さっきもちょっとね、結婚の過ごし出ましたけどもね、やっぱ結婚意識ね、してね、日々生きてますからね、まあ、こういう話もね、やっぱちょっといろいろとね、重く受け止め ちゃうところもあるんだけどさ、周りのね、やっぱ友人とかね、会社の同僚とかの話でね、もう結婚して本当良かったのかと、ね、考えてるようなやつもいるということだからね、まあそこは結婚するまでの間にどこまでね見定めることができるのかなーってところもあるけどね、本当に外見が良くても性格悪いとかね、性格良くても外見が悪いとか、まあ難しいよねと思うけど、でもかといってね、やっぱり外見っていうのは俺は大切だと思うからね、やっぱり好みじゃない人を毎日見たくないよねと思って、ある程度さ、で美人物は関係なかったとしても毎日見て嫌なさ感じになりたくないんじゃない。だからやっぱりある程度外見気にしてる人の方がいいのはあるけど、まあ外見はね、その中身が外見出るからさ、だから自分の好みの外見の人っていうのはある程度性格もね、自分の好みの性格ってもあるのかなと思うんだけど、まあ、実際ね結婚している人たちがねちょっと悩んじゃったりとかするところもあるからね、それもどうなのかなっていうところもあるけど、まあ一回ぐらいね、もう罰がつくの前提でも、もうこれ確実に離婚するんだろうっていうような感じでも、俺みたいなやつは一回結婚しとくのいいかもしんないよねとは思うんだよね。まあ意外と結婚したりとかすると、まあうまくいっちゃうなってのがあるかもしんないけど、まあいいんじゃないかな。もうこんな、ねえ、ちょっと童貞気質グッズグッズでさ、本当にそのなんか積極的に女性にね、いけなくてさ。で、そんな中ね、でもね、こいつ本当になんか女にさ、ちょっと奥手でさって全然積極的にいけねえんだよとか言われつつ、でも実は俺バツイチなんですみたいな、そんなのちょっと面白いかなと思うんだけどさ、まあちょっとね、そんな罰をつけてもいいかななんてね、最近ちょっと思ったりしてますからね、なんかお試しに結婚したいなっていう人いたらね、ご連絡いただければちょっとね考えさせていただこうかなと思うんですけども、まあね、素敵な人とね、出会えれば一番それがね、いいかなと思うんですよ。まあそりゃね、誰も罰つけたくて罰つけるわけじゃないですからね。まあできればね、そりゃ幸せになりたいなっていうのはありますけど、まあ残念ながらうまくいかなかったとしてもね、まあちょっと一回ね、結婚はしてみたいなと思うんだよね。じゃあ、あとね、お便りいただいてるのでそれ読んでいこうかな。ラジオネーム、ケンさん。こんばんは。先週は家族で、湖にワカサギ釣りに行ってきました。最初外で釣っていたんですが、全然釣れないし寒いし、1時間半程度で、切り上げて20匹程度しか釣れませんでした。ワカサギ釣りは、繊細な釣りで初めてやったんですがとても難しかったです。夜はワカサギを唐揚げにしていただきました。数は少なかったんですがカラッと揚がっていて美味しかったです。ちなみにその夜ネットを巡回していたんですが、自分たちが釣っていた湖の付近で同じくワカサギ釣りをしていたカップルが、一酸化中毒で亡くなったというニュースを見て知りました。知らない人たちですが、近くでそんな事件があったことに怖くなり、いい気分がしません。お互いレジャーなど遊びに行くときは安全に気をつけて、楽しみましょう。長くなりましたがマラソン頑張ってくださいというね、答えてきました。ありがとうございます。ワカサギ釣りとかね、俺行ったことないんだよね。普通の釣りっていうのは多分親父に連れられて1回か2回ぐらい行ったことあると思うんだけど、全然釣れなかったからね、俺が1回だ。やっぱり1回行って結構楽しかったらまた行きたいなってなると思うけど、ちっちゃい頃によ、ガキの頃にね、そんなさ、じーっとしてるのが得意じゃないさ、そんな若い頃にさ、もう釣り行って丸々一日かけて、一匹かな。それ結構激しいよねっていうところなんだけどさ。まあそんなんあったからね、あんまり釣りにいい思い出はないけども、まあ友達とかとね、まあちょっと、少し、バーベキューがてら釣りとかね、そういうんだったら面白いのかなと思うけど、釣りマックスっていうのは結構ね、ちゃんと船とか乗ってやればいいんだろうけど、磯釣りっていうのよくわかんないけどさ、そういうまあ普通に釣りだけするっていうんだとね、そういうちょっと俺も悪夢がトラウマになってね、ちょっとフラッシュバックしますからね。まあそんなのもあるんだけど、ワカサギ釣りはでもちょっと別物だよ多分ね。ワカサギ釣りってあれかね、なんかその氷の上とかでなんか氷を穴開けてさ、そこに釣り糸垂らして釣るやつなのかなってちょっと思ってんだけどさ、 でも1時間半ぐらいで20匹釣れたら結構なんじゃないのと思うんだけどさ、この量はね、1時間とかね、2時間でさ、もっと50匹100匹釣れるんですだったらさ、少ないかなってなるけどさ、やったことない人そんなにね少ないなぁとは思わないんだけどさ、でまあね、家族で行ってそれで20匹だと一人当たりね、そんなに食べられないからね。そうすると唐揚げとかにしても本当にあのおつまみ程度になっちゃうから、まあそう考えるとちょっと少ないのかもしんないけど、でもああいうところで釣ってさ、現地で食べるなんか食べ物って美味しいじゃない、すんごくさ、こんなに美味しいんだって。魚苦手だったけどその日から好きになったりとかさ、結構あると思うんだよね。まあそういう極限のところっていうかね、俺もなんかすごいスキー場だかどっかでさ、すんごい寒くてさ、もうガタガタしてる時にさ、アンマン食ったんだよね、ちっちゃい頃。アンマンで別に好きじゃなかったんだけどさ、その時からすんごいアンマン好きになったもんね。そういうのもあるからさ、まあそういう自然の中でね、ちょっといろいろ食べたりとかね、すると、そういうのがなんか嫌いなものだったりとか、あんまり興味ないものが急にね、大好物になったりするのもあるかと思うんでね。まあそんな、ね、そんな、ただ素敵な話だけではなくてね、そのね、湖の近くでね、もう同じワカサギ釣りをしていたカップルがね、ちょっと亡くなってしまったというね、怖いね、そういうのね。例えばそれさ、家族でね、多分、例えば車でさ、行ったとしてさ、帰り道にさ、ね、もう夜暗くなってみんな疲れてさ、そんな中でさ、で、渋滞はまりながらそんなニュース流れてきたらよ、ゾワッてするよね。だからちょっとね、そういうのはちょっと本当にね、近場でね、もしかもそういうのはある話だからさ、ちゃんとね、そういうレジャーとかね、まあやっぱり夏になったらさ、水の事故とかも結構あるしさ、やっぱりそういうんでね、楽しいはずのね、時間が悲しくなっちゃうのはあんま良くないからね。まあ皆さんちょっとそういうレジャーとかね、これだってこれからね、スノーボードとかさ、スキーとかもさね、まだまだシーズンじゃない。で、俺昔友達をスノーボードやってたのも、友達ちょっと亡くなっちゃったからさ、ね、19歳ぐらいの時にね、もう幼馴染みたいなやつがね、亡くなっちゃったからさ、そういう意味で本当に楽しいはずのレジャーがね、楽しくなくなっちゃうっていうね。で、楽しくない話をここのラジオで面白おかしく喋っちゃうみたいなね、そんなパルさんにドン引きみたいなあるかもしんないけど、まあね、本当にちょっと気をつけないといけないですからね。だから本当に楽しみでね、面白いだけじゃなくてね、少しね、そこで羽目を外しすぎないようにね、少しその辺は気をつけながらね、やっぱりみんな遊びましょうねっていうね、そういうことだね。これからスキーとかスノーボードとかね行く人、調子に乗んないようにね。俺の友達その死んだやつもいるし、あと腰の骨折ったやつもいるしね。だからそういうなんかジャンプ台みたいなさ、運動神経が良くてもやっぱり空中に飛んじゃうと、あとは何もできないからさ、あとはどんなに受け身を取ろうとしても、やっぱり打ちどころ悪かったらアウトだからね。だから、ちゃんとした、なんかそういう監視の目じゃないけどさ、インストラクターとかがいてね、やるんだったらまだしもね、ちょっとノリで飛んでみようぜって飛んでみるのはやめましょうっていうね、ところなんで、ちょっと気をつけてもらいたいよねっていうところだよね。じゃあ、あとね、他にもお便りいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム316番さん。最近耳が悪くなってきて聞き返すことが多くなりました。僕はどうしたらいいでしょうか？お便りいただきました。ありがとうございます。俺もです。ダメなんだよね。ほんとね、聞こえない。もうおっさんなんだよ。補聴器つけるしかないのかな。ねえ、ほんとね、聞こえづらいよね。なんか、ま、聞こえやすい人と聞こえにくい人ももちろんいると思うんだよね。その、なんか、喋ってる周波数っていうかね、音の高さとかね、そういうのもあると思うんだけど、全然聞き返さなくてもいいやつもいるんだけど、俺超聞き返すやつがいるんだよね。え、何？もう一回言って？ごめん、もう一回言って？みたいなね。そういうのあるから、で、そこで聞き取れないと、ああ、そうだね、つってね、ははってね、そういうのもあるよね、みたいな。そんなに曖昧で濁したりすることが多いけど、ちょっとね、やっぱり聞きづらいんだよね。で、そんな日がね、あったら帰ってきてからさ、耳掃除とかするんだけどさ、でもこれが根本的な話でもないしなと思って。それかもしくは本当にね、耳の奥にすごく なんていうの、普通に耳かきをしたんじゃ取れないような耳垢が詰まってるとかね、それがちょっと塞いじゃってるとか、そういう可能性もあるから、そこも考えると、耳鼻科に行くとさ、やってくれんだよね、耳掃除。だから、ちょっと行ってみてもいいかなと思うんだけど、ただ、耳鼻科の耳掃除ってめっちゃくっそ痛いじゃない。ちっちゃい頃やっぱし耳悪かったのかな。耳鼻科行ってたんだよね、昔。ちっちゃい頃ね。で、耳掃除っていうかなんかそのあったんだよね。すんごいでっかいのが取れた時があったと記憶をしてるんだけど、だもしかしたら、ちょっと耳にそういうのが溜まりやすい人っていると思うんだよね。だから、ちょっと今度行ってみてもいいかな。ね、そしたらラジオでも話せるからいいかなと思うんだけど、ただほんと痛いんだよね。自分でやってるわけじゃなくてさ、それもね、大切な息子のね、耳掃除をするとかそういうわけでもなくてさ、全然関係ねえ他人のさ、耳掃除をする、ね、そんなもう冷血な医者がね、もう耳をね、ほじくり返すわけですからね、痛いんだよね。ごっそり取れるかもしんないけど、まあちっちゃい頃ほどね、痛がらないとは思うんだけど、やっぱ耳ん中とかさ、怖いもんね。でも一回ちょっと行った方が、本当にね、聞こえが悪いんだよ、耳の。で、特に、俺もね、そのコールセンターでやってるからさ、耳結構使うのよね、片耳とかね。だからそれも、もしかしたら少し影響あるのかなと思うけど、良くする方法はよくわからないからね、まずは耳鼻科に行って、ちょっと耳の聞こえが最近すごく悪くて、言うと、もしかしたら、なんかね、改善案教えてくれるかもしれないからね。まあ、その辺、まあ、俺の方もね、そんなのやったらね、こちらでお知らせね、してお話ししたいと思います。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。トイストーリー3は俺も泣いた。パルさん見てないなら見た方がいい。3からでも問題ないよ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあ、3から行くか。あれかな、3って、ウッディみたいな、その人型の女の子が出てくるやつかな、赤髪っぽい。わかんないなぁ、ね。まあ、ちょっと、じゃあ、トイストーリー3から見てもいいってことなんでね。ちょっと見ようかななんてね、思います。あとは、ラジオネーム318番さん。この間、Google AdWords、かっこネット広告に応募して、結婚した女性に会ってきました。30歳、男性側が23歳だったらしく、やっぱり若さプラス行動力は最高だと思いましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょっとリンクの方もね、貼っていただいてるんでね、こちら見させていただくと、多分、よく検索エンジンとかでさ、Google とか検索するとさ、広告って出るじゃない？上の方とか横とかにさ。あれで、自分の婚活の広告を出したってことなのかな。で、そこからヒットして巡り合った人が結婚したっていうね、そんなとんでもないね、本当に現代だからあり得るね、そんな出会い方っていうのもね、こういう風にあるんだなっていうね、ところで恐ろしいね。それを広告を出したのが女性の30歳なのかな、わかんない、どっちが出したのかちょっとわからないですけどもね。まあ、詳しくは、URL 載ってますんでね。よかったら掲示板見ていただくと、そちら確認できるかと思いますんでね。だから、じゃあ俺も、でも俺も近いことしてるからね、ホームページのね、上のところに、俺は、女友達募集中ですみたいな書いてあるからさ。そういう意味では、ちょっとピンポイントすぎるけども、ネット広告っちゃネット広告だからね、そこもね。まあ、そこ見てくれた人からもしかしたら、結婚相手あるかもしんないからね。ただな、こんなね、女性に対してね、ああだ、あれがいい、これがいいってね、もう言い続けてるようなやつは、ね、女性の方からもなかなかね、私の方から言っても、またパルさんになんか言われんだろうなって、ね、全部ラジオのネタにされちゃうんだろうなと思ってね、二の足踏んで、やっぱりね、コンタクト取ってなかなかもらえないかなと思いますけどもね。まあ俺もちょっと、じゃあ、Google AdWords、これで広告出して付き合う？すごいね、でもね。そんな方法が取れるっていうのもね。まあ本当に現代ならではだなと思うんですけどもね。まあね、ちょっと固定観念にね、とらわれないでね、いろんなね、方法も、取って、出会いとかもね、求めていきたいなと思いますね。 じゃあそんなんで、今日もね長々とおしゃべりしてしまいましたけどもね、まあ、今日もこの辺でということで、で、まあ来週はいつですか。もうね本当にね一週間が早いなーっていう、まあ、そういう話に結局戻っちゃうんだけど、来週は2月の4、2月9日の日曜日ということでね、また23時からやっていきたいと思いますから、もう本当に今年1年終わっちゃったもん、1年じゃね、今年1年終わったら大変なことですけど、今年もう1ヶ月終わっちゃったからね、あと11ヶ月、どんだけ充実したね人生を送れるか、そういうところをねやっぱり中村天風先生言ってますからね、いろいろね、よかったらね、ぜひ見て、で感想もねもらえると嬉しいなと思ってね、パルさんがあんだけ言うからよ、読んだんだけどさ、まあ普通じゃないとかね、こいつちょっとなんか言ってることは頭おかしくないとかあるかもしんないけど、中にはね、すごく心に響きました、今の自分にね一番ねこういう本がね求めてたんですっていう話が出てくるかもしんないから、まあその辺はあんまり期待せずね、よかったら中村天風先生、まあ、わかりやすい本としてこの君に成功を送るっていうのはなかなかわかりやすい話かなと思ってね、まあよかったらね、もう今日ずっとその話ばっかりしてますけどね、ちょっと今中村天風ブームが来てますからね、で今日ちょっと読み終わったから他にもね何冊かありますからね、また今日からもまた半身浴しながらね、読んでいきたいと思います。であと前にちょっと話しました、2014年冬のアニメのね、アニメレビューのラジオなんだけども、これまだちょっとアップしてなかったので、できたら、俺明日休みなんでね、月曜日のうちにちょっとアップしようかなと思いますからね、次回の、ポッドキャストの更新までね、よかったらちょっとね、アニメあんまり好きじゃないかなっていう人もね、よかったらちょっと、俺がね、複数人でね、まあ、二人なんですけどね。俺と友達でね、話してますから、そんな雰囲気をちょっとね、一回聞いてみたいなって人いたらね、よかったら、そちらもね、ちょっと配信しますからね、ぜひご視聴いただければと思います。じゃあ、まあ、そんなんでね、まあ、そんな、ね、結局今日もコーナーもせずね、ダラダラと喋ってしまいましたけどもね、まあ、来週もね、何か、面白いことがあればね、言っていきたいと思いますからね、よかったらまた聞いていただけたらと思います。それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。